今日は討論のワンクルー目の最初の討論、エリファズとの討論というところで見てまいります。聖書の箇所はヨブ記の、ちょっと長いんですけど4章から7章です。4章の17節、そこを読みしてお願いいたします。ヨブ記4章17節、人は神の前に正しくありえようか、その作り主の前に清くありえようか。今日はエリファスの弁論とヨブの答えについて共に見てまいります。短くなります。天の父様、どうかこの、メッセージをお持ちくださいますように。試練に遭う者にとっては大変厳しい指摘でもありますけども、その中に忍耐を持って耐えたヨブの信仰を見させてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。ヨブの前に立ちながら7日間声を出せなかった、その友人たちはヨブが生まれた日を呪うのを聞いて、このままではいけない、ヨブのために何か言わなければいけないと思って、慎重に、しかし彼らの考える正しいと思われることをヨブに告げます。しかし良かれと思った訓戒ですけども、ヨブを慰めることにはならず、また終わりの時には叱責を受け、そして予備に取りなしていただく必要がありました。このようなことは、私たちが試練の中に、病の中にある方たちにどう語りかけてよいのか、また自分自身が苦しみに遭う立場でどう受け止めたらよいのかということを考えさせられる事柄です。さて、この中でまずエリファズが何を言っているのか、そしてヨブが答えたのか、そのことを見てまいりましょう。エリファズは、ヨブが苦しむ理由はヨブがまだ悔い改めていない罪があったからではないかと慎重にヨブに語りかけます。どうしてヨブが苦しんでいるのか、それは神様がヨブの罪を正そうとしているからではないか、そう考えたのです。この4章の冒頭を見ますと、彼の気遅れが出てきます。もし人があなたに言葉を投げかけたら、あなたはそれに耐え なれるか。ヨブは常に神の前に誠実に歩もうとしており、そして人々はヨブを敬いつつまた恐れてもいました。そしてヨブはその信仰の正しさの上に主の祝福をいただいて幸いのうちを歩みました。しかしその背後で幸いのうちを歩む中でいつの間にかその信仰がおかしくなって、そして誰も指摘できない、また気がつかない中で過ちに陥っている。もしそれを誰かが指摘してもあなたはそれを受け止めきれるだろうか。人々にはさまざまに訓戒し、また戒めたあなたですけども、あなたが逆の立場になったらそれを受け止められるでしょうか。きっとそれは難しいでしょう。しかし思い返してごらんなさい。7節こうございます。さあ思い出せ、誰か潔白なのに滅びたものがあるか。どこにまっすぐなのに立たれたものがあるか。私の見てきたところでは不法を耕して害悪をまく者が自らそれを刈り取るのだ。苦しむのは悪の報いだと。エリファズは尊敬していた、また信頼していたヨブが害を受けるのは、それは神様からもたらされたものですけども、それは神様がヨブの隠れた罪を討っているのではないか。まさかあのヨブがそのような罪を密かに犯しているだろうかと、エリファズは恐れつつ語ります。そして先ほど読みしました17節に、どんな人でも神の前には正しくない、清くはない、神の前には見つかりでさえ正しくない、ましてや塵に等しい人間は神の前に正しいことはありえない。しかし5章に入っていきます。そうやって苦しみの中にあってどうしようもなくなったら、8節をご覧ください。私なら神に尋ね、神に向かって自分のことを訴えるだろう。神様はどうしてですか。どうしてこのような苦しみに遭うのですかと神様に訴えるならば、神様が答えてくださるはずだ。そして神様に罪を示されて悔い改めるものを神様はないがしろにせず許し、戒め、そして告白させ、許して回復されるはずだ。17節、ああ幸いなことよ、神が叱責するその人は、だから全能者の訓戒を拒んではならない。神は傷つけるがその傷を包み、打ち砕くが御手で癒してくださるからだ。6つの苦しみから神はあなたを救い出し、 七つの中でも災いはあなたに触れない。エリファズはヨブに訴えます。もしあなたが隠している罪を主に示していただいて悔い改めるなら、あなたは元のように回復するでしょう。神様の恵みはまたあなたに満ちあふれるでしょう。だからどうか悔い改めてほしい。そうエリファズは訴えました。テキストの1の4を見ていただきますと、エリファズはここにまとめましたけども、ヨブの本当の苦しみを理解しようとしないで、自分の理解する範囲でヨブを説得しようとしました。神様が災いを与えるのは罪があるからだ。その罪を悔い改めれば神様は回復してください。もし全く正しいのに神様が大変な災いに遭うのを許されるとしたらどうすればよいかとエリファズは恐れました。もしヨブのような正しい方がその正しいままに災いに遭うならば自分はどうなるんだろうかという不安に駆られたんです。彼はヨブもまた人の子であって道を踏み外していたから、彼が悔い改めれば回復される、そういうふうにことを収めたかったんです。そしてもしそれが正しかったら自分が説得したことによって責めたことによってヨブは回復するのではないか、そう考えました。しかし一章二章を見ますと、そのヨブの隠れた罪のゆえにヨブが災いを受けたのではないことは明らかです。他の誰よりもヨブは神の前に誠実な人でした。ヨブは息子たちのために取りなしていましたから、自分自身も完全ではないことを知っていたでしょう。そしてダビデが祈ったように自分のうちに隠れた罪があるならそれを示してくださいと祈りながら神様との関係を常に点検し清めていたものです。このエリファズのご理解に対してヨブは答えていきます。まず彼は苦しみを吐します。ああ私の苦悶の重さが測られ、私の破滅が共に計りにかけられたらよいのに、きっと海の砂よりも重いだろう。だから私の言葉は激しかったのだ。ヨブはずっと神様と親しい交わりの中に歩んできました。しかしいきなり神様が手を引かれ、なぜ苦しみに遭うのか、改めるべきことがないのかと言っても沈黙しかなく、そして災いは激しさを増し、やむ気配もありませんでした。 死んでしまった方がもっと楽だと思っても死は彼を解放しませんでした。そして何か改めるべきことがあるのかと思って神様にいくら祈っても答えはありませんでした。エリファズが思い及んだことは当然彼もしていたはずです。いくら呼び求めても答えがないことに予後は苦しんでいました。そして彼の苦しみの中心がいくら呼び求めても神様から答えがないことであることを訴えました。6章の8節以降、ああ私の願いが叶えられ、私が望むものを神が下さるとよいのに、神が望むままに私を砕き、御手を伸ばして私を立たれるのであれば、それはなおも私にとって慰めであり、容赦ない激痛の中でも私は小躍りして喜ぶ。私は聖なる方の言葉を拒んだことはない。神様が望むままに彼自身の罪や欠けを砕くために痛みを与えられるのであれば、それは自分にとって慰めだと、そうヨブは訴えました。しかしいくら呼び求めても答えがないことにヨブは苦しんでいました。そして全くの沈黙の中に放置されることを恐れていた。神様との交わりをあまり経験せず、また期待していない人はそうでないかもしれませんけれども、絶えず神様に近く歩み、神様との交わりで恵みをいただいてきたヨブにとっては、それが断ち切られることは耐え難いことでした。それは十字架に向かわれた主が承知の上ですけれども、父から見放されることに苦しんだのと似ています。ヨブはこの苦しみをこのように訴えます。6章14節を学びます。落胆している者には友からの友情、さもないと全能者への恐れを捨てるだろう。兄弟たちは水無し川のように私を裏切った。流れが去る川床のように。イエス様もゲッセマネにおいて一緒に乗ってくださいとペトロやヤコブやヨハネに願いました。しかし彼らは悲しみのあまり眠ってしまって主の期待に応えることはできませんでした。人の子でありますヨブもまた心細いと苦しみを共に負ってくれる友を願っていたんですけども、彼が期待するような理解や慰めはありませんでした。ヨブの激しい苦しみに沈黙し、そして的外れなことを言うだけでした。これ以降もヨブの友達はヨブの罪が原因で苦しみ合うんだという考えを捨てようとしませんでした。そして慰めようとするほどにヨブは苦しむのでした。6章の17節以降を見ますと、砂漠の大将キャラバンが 水を見つけられなかったらどれほど絶望するかと読むの例えが示されています。炎天の頃には流れがなくなり、暑くなるとその場所から消える。大将はその水筋からそれ荒れ地に登って滅び、テマの大将はこれを目印とし、シェバの旅人はこれに望みをかける。彼らはこれに頼ったために恥を見、そこまでやってきては恥ずかしみを受ける。砂漠の川が川床しか残らず枯れてしまうことがよくありました。ここに水が通っていたはずなのにと大将たちは期待して川に行きますけど、ちょろちょろとした流れさえありませんでした。その失望はどれほどだったでしょうか。唯一の希望である主が断たれ、また友が理解しないという状況でヨブは絶望しました。そして22節以降は自分の罪を、証拠もないのにただ災いに遭っているからだと罪につなげようとする友人たち、もし罪を指摘するなら何がいけないのか、何がいけなかったのか示してみようと訴えます。22節、私が言ったことがあるか、私に贈り物をせよ、あなた方の財産の中から私のために賄賂を贈れと、あるいは敵の手から私を救い出せ、横暴な者たちの手から私を救い出せと言ったらどうか。彼は言います、私に教えよ。24節、そうすれば私は黙ろう、私がどのように舞い出たのか私に悟らせよ。しかし彼らは答えられませんでした。もちろん苦しんでいる方が神様の懲らしみを受けていて、これは傍から見てどう考えたって神様にその人が逆らっている、そういう時には罪を示して悔い改めるように訓戒します。明らかな時にはそうすべきです。しかしそうでなくて試練に合わせることがあります。その時に苦しみにあっているのは罪があるからだというように勝手に主が示しておられないのに責めてはいけないのです。生まれ年の九章で生まれつきの盲人が出てきましたけども、弟子たちはそれを見てイエス様に、誰が罪を犯したのですか、彼が盲目に生まれついたのは彼ですか、彼の両親ですか。それに対して主の答えは、彼自身でもなく両親でもなく神の技がこの人に現れるためですと答えられました。祈ってみる必要はあるでしょう。しかし神様が罪を示しておられないのに人が罪を指摘してはいけないのです。ヨブは苦しみの中で死に訴えます。7章に入っていきましょう。冒頭から地上に生きる人間には苦しみがある、それは いつ朝が来るだろうかと思われる長い夜のようです。夜はいつこの苦しみが果てるだろうかとずっと待ち望んできても、その時は来ませんで今に至っています。五節六節に夜の窮状が記されています。私の肉はウジ虫と土くれをまとい、皮膚は固まってはまた崩れる。私の日々は旗の日よりも早く、望みのないままに終わり。こう告白した後、七節以降ヨブはもう友人を見ていません。答えをされない主になお祈り続けます。訴え続けます。そこを読んでいきましょう。ヨブ記7章7節、心に留めてください。私の命が息に過ぎないこと、私の目は再び幸いを見ることはありません。私を見る人の目はもう私を認めることはありません。あなたが私に目を留められても私はもういません。雲は消え去ります。そのように黄泉に下る者は登ってはきません。そのようにその人はもう自分の家には帰れず、彼の家ももう彼のことが分かりません。ですから私も自分の口を制することをせず、霊の苦しみの中で語り、魂の苦悩の中で嘆きます。私は海でしょうか、それとも湯でしょうか。あなたが私の上に見張りを置かれるとは。寝台が私を慰め、寝床が嘆きを追ってくれると私は思っても、あなたはいくつもの夢で私をおののかせ、幻によって私を怯えさせます。私の魂は窒息を、私の体ではなく死を選びます。もう嫌です。いつまでも行きたくありません。構わないでください。私の日々は虚しいものです。人とは何者なのでしょう。あなたがこれを尊び、これに心を留められるとは。朝ごとにこれを訪れ、その都度これを試されるとは。いつまで私から目をそらしてくださらないのですか。唾を飲む、飲み込む間も私を放っておいてくださらないのですか。私が罪あるものだとしても、人を見張るあなたに私は何ができるでしょう。どうしてあなたは私を標的とされるのですか。私は自らを重荷としなければならないのですか。どうしてあなたは私の背きを許さず、私の咎を取り去ってくださらないのですか。私が今も地に残たわらなければならないとは。あなたが私を探しても私はもういません。ヨブは答えられない主に訴え続けます。自分が取るに足りないものであること、私は嘆いています。もう生きていたくありません。どうして主あなたを求める私にこれほどの試練、苦しみを与えられるのですか。神様の意図があることを知っていますけれども、しかしそれは知らされないと私は分かりません。これまで主は与え、主は取られると告白しました。ヨブは、そして幸いだけではなく災いも受けなくてはいけないということも告白しました。しかしこれほどの苦しみには私は耐えられないんです。何か咎があるならば あなたが示してくださらなければ私はもう分かりません。どうしてここまで私に関わられるんですか。私はもうこれ以上耐えられません。私を放っておいて、そして死に渡してくださいとヨブは訴えました。神様は時に理由が分からない沈黙の中に、そして沈黙されてさらに試練の中に置かれることがあります。神様の御子に沿っていこうとしてもかえって試練が望むことがあります。これこそ神様の栄光を表せる道だと思って信じてきたのに、どんなに努力しても道が開かれなかったり、また挫折を経験することもあります。また大変厳しい病にどうして私がという経験もあります。その時に私たちはどう祈ったらよいでしょうか。たとえ発せないと言っても、思うままに主に訴えるしかありません。しかし幸いです、そんな時でもヨブは主に期待して訴え続けることができました。これは神様がくださった賜物です。日本のことわざで困った時の神頼みとありましたけど、それでもいいんではないでしょうか。困った時だけじゃないと困り、だけだと困りますけれども、困ったら思いのままを主にぶつけましょう。はしたないと思われる訴えを続けるヨブですけれども、しかし主は彼の正しさを認めておられました。ヨブの試練は彼が誠実だったからです。そしてその誠実はやがて報いられます。またこの理由のわからない試練にあったときに、友として私たちはどう関わったらよいでしょうか。明らかに悔い改めるべきことがあり、そしてそれこそが回復の道であれば、過ちを指摘するでしょう。しかし災いを受けているから罪があるんだというふうに考えてしまわないようにしましょう。願わくは友の訴えにじっと耳を傾け、そして共に信頼しようと励まし寄り添うものでありたいと思うんです。お願いいたします。天父様、ヨブの苦しみと、また力になれなかったエリファズの思いを見ました。主にある友であってもそのように聞き違うこともあります。しかしその中でやがて主が素晴らしい信仰の宝と、また尊い友情を与えてくださることを信じます。 敗もあるでしょうけど、失望を与えてしまうこと、失望してしまうこともあるでしょうけど、共に死にある友であることを忘れないように、私たちの交わりを導いてください。イエス様のお名前によってお願いいたします。